旅鉄路線図。今回の路線は阪和線です。この路線は大阪府大阪市天王寺駅から和歌山県和歌山市和歌山駅ほかを結ぶ全長 63.0km の路線で、駅数は36。1929年、昭和4年、阪和電気鉄道として天王寺から泉府中、大鳥から東羽衣が開業、翌年に全通しました。
今週もご多忙の栗原陰大先生に代わりまして、こちらの方をご紹介いたしましょう。
はい、栗原さんはいつ帰ってくるんでしょうか。鉄道ライターの土屋武之です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。関西かなり弱いところがありますので、はい、今週もお付き合いいただきたいと、
お任せください
思います。はい、今週は阪和線でございます。はいはいはい、阪和線といえば、うん、もう字の通りですね。はい、大阪の坂、はい、和歌山の和で阪和線、
はい、そのまんまです
ということですね。はい、大阪と和歌山を結んでおります。はいはい、場所としてはですね、はい、あの大阪の和歌、はい、大阪環状線の、まあ、南の端っこみたいな感じですかね。はい、天王寺からですね、ずっと南下していきまして、はい、和歌山県和歌山市の和歌山駅まで、非常に分かりやすい、
はい、そのまんまですね。
途中ですね、分岐されている場所があります。はい、これが大鳥駅から東羽衣駅まで、はい、ちょろって
出た線が、
ね、はい、出ております。はいはい、この阪和線ですけども、はい、僕の中では、はい、京浜東北線が今でも生きてるっていう感じ。
ね、はい、京浜東北線とすごく違うところは、はい、ものすごく速い。
速いんだ。
速いです。
スピーディー。
スピーディー。その辺ちょっと歴史が絡んでくるんですが、うん、たくさん系がぶっ飛ばしてますからね。
そうなんですね。結構無理させますよね。
無理だね。
奈良線の百三系も綺麗だし、大阪環状線もそうなんですけど、百三系大事にしてますよね、関西って。ね、
大事にしてるんかな。モーターも焼けるんじゃないかというぐらい走ってますけど。
熱々になって走ってますけどね。はい、このですね、なぜこの頑張って走っているのかというと、はい、ここはやっぱり路線としては、はい、私鉄と競合しております。
はい、南海本線ですね。
南海本線、はい、と思いっきり競合しております。はい、でこの辺りはですね、前にちょっと前にやりました、はい、関西空港線のお話の時にですね、はいはい、ひねのの辺りを、はい、まあ、お話ししたんですけど、この辺りも思いっきりこうなんていうの、うん、2つがまっすぐ南に降りていって、はい、で両方とも関空に向かって曲がっていくみたいな、はい、綺麗ななんか競合環境が見えますけどね。うんうん、はいはい、これはもともとはですね、うん、この JR の阪和線というのはもともと国鉄阪和線、はい、そのさらに前は、うん、はい、これは南海だったんですよね。
そうなんです。南海だった時期も一時期ありました。
そのさらに前がこの阪和電気鉄道でご存知でしたか。
もちろん、もう関西では伝説の鉄道です。もともと南海本線の方がはるかに古くから、明治時代の初めからありまして、はいはい、まあ、大阪と和歌山ももちろん結んでたわけなんですが、はい、昭和に入りまして電気鉄道のブームみたいなものが起こります。
あ、
はい、当時大阪と和歌山の間は、うん、南海本線1本だったので、はいはい、それに対抗する電気鉄道を作ろうという動きが起こりました。これが阪和電気鉄道の計画だったんです。
へえ、はい、でもう南海ありきだったんだ。
最初からも対抗意識はありありで、
はいはい、
でそのため、あの大阪の天王寺から和歌山までほぼ一直線の線路を、南海本線が海沿いを走ってるのに対して、山沿いの逆に言うと誰も住んでないようなところを一直線に線路通しちゃったわけです。
はいはいはい、
ひたすら大阪と和歌山を結ぼうと、
ぶっ通しでね、
はい、それが阪和線だった
わけです。なるほど。これがまあ元々 の、うん、あの前身となります阪和電気鉄道、はい、これが結局お互い破れ、
はい、
南海山手線に、山手線、山手線になります。
はいはい、山手線ですね。はい、
になります。
阪和電気鉄道というのはですね、その生まれからしても南海に対抗することが、あの宿命づけられたわけでして、うん、そこで走らされたのが特急電車、
はい、
モヨ100型というですね、当時最高級の電車を投入しまして、天王寺和歌山間、当時は東和歌山と言ったんですが、45分で結びました。
結構頑張りましたね。
はい、標定速度といいまして、はい、距離数を所要時間で割ったスピードが80キロ超えてまして、これは戦後東海道本線の特急こだまが登場するまで最高速記録でした。
ぶっ飛ばしてたんだ。はい、
ただし、
はいはい、
南海本線が海沿いにある岸和田ですとか貝塚ですとか、そういった町を縫って走ったことに対し、 阪和電気鉄道は先ほども言ったように山沿いの誰も住んでないところを通したんで、利用客が非常に少なかったと。
そうか、早いのはいいんだけど、うん、乗るお客さんのことはあんまりね、
はい、途中はほとんど田んぼみたいな、そういうところでしたんで、当時は
そういうことだったんですね、
は
い、
利用客が大阪和歌山間はいいけれど、それ以外ほとんどいなかったと。おかげで経営は苦しくなって、結局南海に九州合併されてしまったと。そういう歴史があるんです。
理想は良かったんですよね、はい、なるほど、はい、でそれが結局南海に買い取られ、うん、でもやっぱり国有されていきます、
はい、今の南海電気鉄道と、阪和電気鉄道以外、国鉄線というのが大阪と和歌山ではなかったんです。
はいはい、
はい、で、まあ、戦時中ですか。
そうですね、
はい、和歌山方面にそういう国鉄線がないのは不便であるということで、国に買収されて今の阪和線となったわけです。
なるほど、はい、戦時国有化だったんですね。
そういうことですね、はい、
なるほど。そうですね、これで、まあ、国のネットワークとして、はい、和歌山の方までも うちら持ってるよっていう状態にしたと。そこ、ねはいはい、からだんだんだんだん町ができていって、はい、今も結構重要なね、
そうですね、通勤路線ですね、今は
存在になってますよね、はいはいはい、でここはですね、うん、今現在としては1994年に開港いたしました、
はい、
関西国際空港、
関空です ね
関空への空港アクセス線として、ね、使われております。
そうです。
空港アクセス線っていうのはものすごい、なんていうんですか、うんうん、あのどこの会社も頑張ってますね。
頑張ってます ね
関東でいうと京急、京成、
関
西、それで、ね、関西だとやっぱり南海とかですね、はい、あとは神戸だとね、あの
神戸空港ポートライナー
、ね、ポートライナーとかですね、はい、いろいろその空港にまつわる鉄道を、うん、あの頑張って作りましょうっていうのは、はい、どの、ね、あの、はい、会社も頑張っているところでありますので、はい、関空東急のはるかが、ね、走っていっております、はい、この辺りは、関西空港線の時にお話をしましたので、うん、ぜひそちらを聞いてみてください、はいはい、で分岐するのがですね、うん、この関空の方に曲がっていくのが、まあ、関西空港線って別の路線になってるんですけども、はい、同じような形で分岐するけども、はい、そこまでは行かない、ただ海沿いまで行って終わりっていう、はい、本当にぶった切ったなこれっていうぐらいのやつが、はい、羽衣線、はいっていうね、はい、これ支線で、これ通称なんですよね、
はい、東羽衣支線とも言われてまして、
はい、
大鳥からわずか1キロちょっとの間を短い電車が行ったり来たりするだけの線なんですが、
そうですね、
これも南海との間の歴史がありまして、
はい
はい、終点の東羽衣というところは、昔はですね、今でいうとこのリゾート地だったわけなんです。
そうなんですよね、はい、あの今でこそもう埋め立てられちゃって、はい、普通に工場とかいっぱいある場所なんですけど、はい、昔はここ、うん、海水浴場だったんですね。
そうですね、南海の浜寺公園駅、あの有名な重要文化財の駅舎なんかで知られる駅なんかもあるんですが、この辺はリゾート地、別荘地でして、
ね、
お金持ちもいっぱい住んでる、
あのなんていうの、こう関東でいうところの大磯みたいな、そんな感じかな。
そうですね、そういう感じですね、で、まあ、そこはまあ南海の縄張りだったわけなんですが、
はいはい、
阪和電気鉄道としてもお客さんが欲しいと、うん、いうことで建設されたのがその施設なんですね。
なるほど、はい、もうその時代からでそこに海水浴客を運ぼうということで、はい、作られた、はい、と、ね、いうことなんですね、はい、浜寺公園といえば、あの阪海電気軌道も、ねはいはい、入ってきてますよ ね、
そうですね、
浜寺駅前、これまた県境の名前ですからね、はいはい、みんななんかこの辺を目指して列車を伸ばしてきたんだなというのが分かりますよね、はいはいはい、今すごくそこ の東羽衣駅を見ると、はい、本当に高架でずっとやってきてバツって切られてますよね、
はい、よく覚えてらっしゃいます。あれも実は本当は阪和電気鉄道としては南海をまたぎ越してもっと海に近いところに駅を作りたかった、
そういうことだったんだ、
そういう意図があったんですが、さすがにそれは南海があらゆる手を尽くして阻止したと。
あ、阻止されちゃったんだ、は
い、で南海の線路のそばまでしか行けなかったと。
なんかね、はい、あの志半ば感がはっきり出ていて、ね、はい、すごいなと思ったんですけど、
は
い、
それは南海も意地があったという。
あそこは南海の羽衣駅っていうのがありまして、ね、はい、歩いて結べますよね、
はい、ただし接続駅になってないのはそのせいで、
ああ関係も切ってるんだ、
意地でも接続なんかするものかと。
怖ー、
はい、
戦ってますね、
戦ってますね。もう
僕はここですね、あの羽衣駅から東羽衣に乗り換えたあたりはですね、はい、一つ思い出がありまして、
はいはい、
ずっとですね、うん、あの水間鉄道を乗って、はい、関空に南海で行けば、はい、南海その日で終了、
はい、乗
り潰しっていう時に、
はいはい、
なんと羽衣駅まで来たところで、はい、あの事故で止まっちゃったんですよ、
はい、
飛んでですね、はい、もう困り果てて、うん、どうしようこの先進めないってなった時に、うんうん、 南海の職員さんが、はい、なんとぞろぞろと東羽衣駅に歩き始めまして、はい、あとをくっついていたらですね、そこに駅があったんです、はい、代替路線というの、はい、そういったものとしても活用されていたので、
ま、今は仲良くね、少しは仲良くしようということですけど、昔は怨念だらけで縄張りを荒らすなというそういう駅だったんです、
ね、この大鳥から東羽衣の間は、まあはい、同じその車両が行ったり来たりしている運用が、はい、まあ、メインになってますよね。
そうですね、はい、
はい、でそのまま、まあ、南の方に行きますけれども、はい、基本的にこの阪和線は特急列車が走っております、は
い、うん、そうですね、
関空特急の先ほどのはるか、はい、そして紀勢本線までずっとつながっていきます、はい、黒潮、うん、
はい、
ね、今黒潮に統一されましたよね、
はい
はい、これが走っていきます、はい、で基本的にですね、うん、この特急を、うん、まあ、途中で関空接続というか通過待ちをするんですよね、
はい
はい、なので、基本的に日根野駅と、はい、泉砂川駅で、はい、通過待ちとか関係接続があったりします、はい、18切符の人たちっていうのは、はい、この辺りでですね、はい、乗れる列車としては紀州路快速、
はい、
関空快速、はい、直通快速、はい、普通の快速、はい、あと普通っていうのが走っていたりしますね、
はい、いろいろ取り揃えております、
ね、これはですね、はい、こういう説明すると大変なので皆さん時刻表で調べましょう、
はい、
一目瞭然で分かります、
はい、
ね、あと B 快速っていうのは分かります、
はい、はい、分かります。
B 快速ってどんな感じですかね。
停車駅がね違うんですよ。区間快速よりは停車駅が少ないけど、うん、途中から各駅停車になっちゃうという、
なんか名付けも大変ですね、
はい、
これ、
はい、もうでもまあ自分のところの駅にどれが止まるか分かってりゃいいという
B 快速っていうのが出ております、
はい、
天王寺駅から、うん、阪和線ホームがあって、はい、そこの櫛形のホームからダーッといっぱい出ていくっていうのがまあ基本かなと思いきや、
はい、
意外と最近直通系があるんですよね、
はい、
あの大阪環状線からこうぐーっとこう渡ってやってきて、はい、そのまま阪和線に走っていくという運用も結構あって、はい、するんですよね。
そうですね、関空紀州路快速は基本的にそういう運転系統ですね、
はい、うんうん、かなりそういう感じですね、はい、便利になってきています、
はい
はいはい、車両としては、ね、関空特急はるかは281系の新しい車両、はい、もう新しくないか、
もう20年になりましたね、
はい、新しいといえば黒潮の方ですよね、
はい、
黒潮は一番新しいのは287
系
ですよね、
はい
はい、昔の車両だと381振り子と283とかも今走ってますね、はいはいはい、あとは、快速とかだと、
はい、
223系0番台、はい、2500番台、はい、あとは225系の5000番台、数字だけ聞かされてもな、でも顔見たらすぐ分かりますよね、
まあ、大体一緒です、ね、うん、アバウトです、ね、
最近でもね、西の方の、うん、車両っていうのはすごくね、綺麗に良くなってきてますよね、あの113系がもう珍しいんですよね、
もうでも撤退したかな、
もうないか、
はい、
そうです
ね、113は撤退しましたね、
はい、阪和線からはいなくなっちゃう、はい、っていうか113系がいたことがすごい、
いたことがすごいですか、
あの昔 の, あの図鑑、あのちっちゃい時にあの、はい、鉄道の車両の図鑑とかに載ってた気がするんですよ、
はい、
あのなんていうの、グレーっぽいボディに、はいはい、あのかなんかあの目の周りがこう緑みたいなやつ、うん、
青です
よ、青か、はい、青緑っぽい感じ、はい、あれが阪和
車
職っていうやつですよね、
はいはい、
そうで、それがなんかすごい、あ、西ってこんな俺の見たことのないやつが走ってんだなと思って、
そうですよ、ね、うん、東京は昔要するにあのオレンジと緑の湘南車のばかり、あるいはまあスカイ色、
そうですね、
ばかりですね、
僕ね、あの戸塚だったんで、はい、その2つばっかり見てました、
まあ、そうでしょうね、
うんうん、
でも、まあ、大阪の独自色として、最初京都大阪西明石間の新快速に153系で採用されたのがそのグレーに青帯、
そうだったんだ、
はい、で阪和線にも新快速作ろうっていうんで同じ色を113系になったと、
なるほど、はい、そういうルーツがあったんですね、はい、同じ塗色のなんていうの枠の形で、
はい、
その青緑の部分がなんかオレンジっぽいやつもありましたよね、
は
い、
それは関西本線用の113系でした、
ね、はい、そうだったんだ、
そういうことです、
なるほど、今いろんな謎が通りのように解けていきます、
はい、
ありがとうございます
なんなりと
西、やっぱりあの地元に住んでる人に聞くべきですね、鉄道はね、
まあそうでしょうね、
思い出もやっぱすごいですね、
やっぱり阪和線のいいところっていうのは先ほど歴史の中でもありましたけど、阪和電気鉄道の名残っていっぱい残ってるんですね、あの天王寺の櫛形のホームっていかにも私鉄っぽい、
そうですよ ね、例えば梅田っぽい、
梅田っぽい、東急の渋谷とか、うん、東横線の、うんうんうん、はい、ありますし、 途中にやっぱり待機駅が多い、普通が快速や特急対比できる駅が多いっていうのも先ほどの歴史がありまして、
もう抜かす前提だからだ、
うん、早い特急電車を走らせるためにはそういう設備が必要だった。
なるほどな。
あとやっぱり駅の構内は結構こじんまりしてて室っぽい、これ口で説明するの難しいんですけど、ぜひ見てください。
うん、
国鉄とは違う雰囲気が違います。
なるほど、うん、この羽生線の駅といえばですね、途中で泉橋本
はい、
っていう駅がありまして、ええ、そこは僕ですね2回降りてるんです、
はい、なぜか
なぜか、
はい、
なぜでしょう。
はい、大体わかりますが、
はい、ショートカットですね、
はい、
近くにですね石材という駅があります。これが水間鉄道の駅なんですよね、
は
い、
ですね、
うん、でもう全然近くないんですけど、うんうん、歩いてつなげられないこともない、
ない、うん、まあ、歩いてはそのうち着くという。
そうそうそう、でなんか阪和線と出雲鉄道ってそのつなが、なんていうの、うん、交差してて、
はい、
乗り換え駅ないですよね。
はい、ないですね。
だから、うん、そのの作ればいいのにとか思いつつ、はい、じゃあ俺結ぶもんって自分で歩いて結んじゃったという。
交差点って見ました？阪和線と出雲鉄道の交差地点って見ました？
見てないです。
なんか気づきませんかね。
なんだろう、
阪和線の方が上なんですよ。
はい、
これどういうことを意味しているかと思います。
もともと水間鉄道があった、
はいですね、後からできた阪和線の方が上を通り越した。
そうか、
はい、
しかもその水間鉄道ってもともと何回、
いや、独立系です。
あ、
何回とは関係ないんですが、
関係ないん
です、関係は関係深いんですが、資本的な関係はないという、
うんうん
うん、そういう鉄道でして、そこへ後で阪和線ができた。で当時は先ほども言った通り田んぼの真ん中ですから、
はいはい、
駅なんか作る必要もないですし、もともと乗り換えなんか考えてなかったという。
そうですよね、
うん、でそういう形になったという、これもまた歴史なんですが。
そうですよね。で水間鉄道の話になりましたが、はい、水間鉄道は女性社長なんですよね。
そうなんですね。
であそこはなんとすごいことに、はいはい、水間鉄道というのは、はい、そもそも水間観音という、
はい、
観音様に、はい、お参りする人のための、はい、鉄道としてもともと引かれた、今でもローカル線ですよね。
今も通勤路線ですね、やっぱり阪和線と一緒で、
う
ん、はい、
そうですね。でここはですね、経営がやばいと、
はい、
でどうしましょうってなった時に、うん、じゃあうちが助けてやろうって言ったのが、
はい、
なんと、
はい、
うどんのキネア、
はい、グルメキネアですね。
すごい、
はい、関西でおなじみのうどん屋さんなんですが、
ねえ、
はい、
キネアが援助してですね、はい、水間鉄道をやっております、
はい、
なのでなんかすごくね、ありがとうって気持ちが
あります。、うん、お店見かけたらぜひうどんをいっぱい食べてください。
でね、そのさっきの話になるんですが、
はい、
何回か止まっちゃった時に、
はい、
どうしようってなってた時に、一回ちょっと阪和線出て、うん、その泉橋本予定なかったんですけど、
はい、泉
橋本から石材まで行って、
はい、
で石材から水間観音の方まで行って戻ってきてって、
はいは
い、っていう感じで貝塚まで行ったんですよ、
はい、
地図を Google マップとかでこうぐるぐるこうやりながら見ていただきたいんですが、阪和線の泉橋本からまず石材まで、歩きました、
はい、
石材から水間観音まで、終点まで、行って、
はい、
また帰ってきて、今度は石材で降りずにずっ と,、海沿いの方まで行って貝塚駅まで行きました、
はい、
で貝塚駅っていうのがその南海との接続駅なんですよね、はいはい、でその貝塚駅で、戻ってきて、じゃあそろそろ動いてるかなと思って、南海に行ったら、まだ止まってると、
はい、
どうしよう、そのままリンクタウンまで行けば JR でなんとか関西空港まで行ける、っていうことがあったんですよ、で、もったいないけど乗っちゃえと思ってタクシーに乗ったんです。そこから、
はいはい、
でそうしたらね、それが水間交通、
はいはい、
っていうですね、要は水間鉄道とのなんかこう
系列会社ですね、
なんだったんですけど、はい、うちらはその経営の部分から外れました、みたいなこと話をしていて、それで結構その、経営資本の話とかちょっと話せるんですよ。その時の運転手さんありがとうございました。
いやいや、僕私じゃないですけど。
でそのままずっとこう南の方に降りていきまして、
はい、
紀の川を渡る手前に、
はい、
伝説の、
はい、
ムソタ駅があります。
ムソタ駅
六十谷と書いて無双田駅になりますが、はい、ここはあの駅名でどんどん足し算していこうみたいなやつでですね、はい、なんかあの数字系で使いやすい駅で、はい、この無双田駅を顔を絡めれば大体勝てるっていう、はい、それであの話題になった無双田駅、
ごく一部かな
そうですね、はい、鉄イッターサミット、はい、ユースト鉄道情報局とかそのあたりで、はい取り上げられてましたよね、はい、無双田駅を越えて、紀の川を越えて、はい和歌山の駅に滑り込むという感じの路線でございます、はい、というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、どしどし送ってください、はい、多分ですね年末年始で結構臨時列車走ったんですよね、
はい、あ初日の出号とかいろいろありましたよ ね、
よね。僕はですねおそらくまだ収録時点では行けないんですが、はい、あの調子での初日の出を楽しんでるかと思います。皆さんの、はい年末年始の、ね、乗り鉄、うん乗り鉄ぜひ教えてもらいたいと思います。
教えてほしい。私もスーパーあずさに乗って長野に帰りますので、はい、楽しみです
ね、はいはい、皆さんの話もぜひ聞かせてください。
はい、メールお待ちしております、
はい、それでは今日もいい旅を。いってらっしゃい。